インカークフラッシュジョンドー。はい、インカクスラッシュジョンドー、本日も始まりました。このラジオはお肉とそれ油断員インカク、またの名前をイント著作家ジョンドーがやってるのです。はい、94日目ね、94ね、94です。あと1週間切ってます、100回までね。では行きましょうね。もうまあね、どんどんどんどんダンスを作ってます今で。今回はね、前回ね、ケンの結婚祝いの時にね、夏木さんが歌いながら踊るやつをやってましたけども、あれがね今回も結構あります。歌いながら踊るやつがね、今のところ3曲ほどね、いろんな人が歌います、歌って踊るんでね、ね、誰が歌ってるのかなというのね、見に来ていただければなと思いますね。団長のビバリーヒルズコップもうすぐでございますね。もうすぐですよ、だってね、あと2週間ちょっとしかないです。やばいですね。クリ企画も早く作んないとやばいです。はいね、診断メーカー行きましょうか。15年後のあなたからメールが来たね。近未来のあなたの状況が手に取るようにわかりますね。84通りって少ないですけどね。インカクが、15年後のインカクからメールが来ました。15年後のインカクからメールが来た。体脂肪率が 40% 超えた。何があったんですかね。15年後ってことは、40ね。40歳の僕がね、体脂肪率が 40% を超えたらしいですよ。ね。今ね、もう、すごい、疲れてる時期なんかはね、一桁体脂肪率いっちゃうんでね、それなりに肉はついていたいですけどもね。ジョンドー、やってみましょうか。15年後のジョンドーからメールが来た。可愛い子拾った。マジか、おい。おい、マジか。ではね、スラッシュ、インカクスラッシュジョンドー、やってみましょう。インカクスラッシュジョンドーね。15年後のインカクスラッシュジョンドーからメールが来た。孤独が襲ってくる。可愛い子拾ったはずなんですけどもね。どうしたんですかね。というわけでね、やりましたけども。もう一個ぐらいやってみましょうか、今日は。あなたがノックアウトする萌え台詞、調べた。やって、6通り。6通りか。まあ、一応やってみましょう。陰核で診断と。どれどれ。陰核がノックアウトする台詞は、私ね、好きな人がいるんだ。誰かって陰核だよ。です。というわけでね。陰核ってね、はっきり女の子に言われると困りますけどもね。こっちとしても。ジョン・ドーでやってみましょうか。ね。ジョン・ドーがノックアウトするセリフは、電車の向こうのホームから、大好きだよーです。ほう。なるほど。6通りしかないですけどね、うまいこと被らずに今まで来ましたね。じゃあ、インコとスラッシュ4道でやってみてね、これも被らないようになればいいなと思いますけども、どれ、インコとスラッシュ4道がノックアウトするセリフは、ねえ、私じゃダメですかです。お、6通りしかないんですけどもね、うまいことそのうち3通りがダブらずに見れましたね。こんな感じでした。はい。ね、明日、というかもう今日ですけどもね、この8月ね、29日のね、20時からね、任天堂ダイレクトが、配信されるんですよ。任天堂の、がずっとやってるやつで、社長自ら出てきてね、 いろんな新しいゲームのプレゼントとかをするんですけども、ね、最近はね、ここで新作の情報とか、ものすごい大事な情報が、ね、社長の口から直接ね、出ることが多いんでね、今回も、なんかサプライズがあるんじゃないかなと、思ってますけども、ね。あとね、それと、まあ、あんま関係ないんですけどもね、行列投げループという 3DS のソフトを買いまして、700円。見た感じ、PV 見た感じね、なんか、まあ、ゲームの内容はともかく、ノリはなんかね、鈴木爆発みたいなノリだった。鈴木爆発も僕はPV でしか見たことないんで、PV とか動画でしか、あれなんですけども、ノリが、ちょっと鈴木爆発っぽかったんで、ちょっとまあ700円なんで買ってみたんですけども、これがね、クソゲロ難しい。上の画面見ながら、下の画面で操作するんですけども、ペンで。画面上はペンでドラッグして、狙ったところで、まあ、ペンを離して、そこに、色を飛ばして、で、同じ色を3つ揃えて消すっていうやつなんですけども、完全その、上の画面見ながら、下の画面ドラッグして、動かすんで、標準が合いにくいんですよ。下の画面に、絵が映ってて、それをペンでドラッグするんだったら、狙いやすいんですけども、操作するのは下の画面で、で、下の画面には、まあ、サポート的に、いろいろ映ってるんですけど、こっちは白黒で、色がわかんなくて、色を見るためには、上の画面を見なきゃいけないんですけども、このカーソルが、放物線上に、その色を投げるんで、標準がわかりづらくて、しかも揃えて消すものが人間で、人間がこう、四色の服を着た人間が歩いてきて、そこに自分が人間を投げ込んで、で、同じ服を着た人間三人を揃えて消すんですけども、だから人間が立ってるんで、立ってる人間がこう、うねうねと、こう、蛇行して列を作って、歩いてくるところの隙間に人間を投げ込もうと思ったら、一応まあ地面に標準のマーカーがあるんですけども、どうもなんか違うところに引っかかっちゃったりして、それでそういう操作性の、まあ、欠点もありつつ、なおかつ、めっちゃ難しいんですよ。ゲーム自体が。本当に。今はね、9面ぐらいまでいたんですけども、素で、ハイスコアを狙うとかいうレベルする段階じゃなくて、素でクリアができないっていう。ちょっとね、700円だったんですけども、ちょっと早まったかなという気もしないでもないですけどね。ね、この間からずっとやってるドゥードルフィットの方はね、楽しくやらせてもらってますけども。ね、ドゥードル、やっぱりまあ、僕はパズルゲーム好きですけども、なんていうかブラウザゲームレベルぐらいがちょうどいいですね。ブラウザゲームとかフラッシュゲームぐらいの、なんていうか、難しさじゃなくて、なんていうか、ギミックというか、ちょっと行列投げループはちょっと、なんていうか、なんだろう、あんまり、こういうのはあれですね。もっとなんか単純な、ブラウザゲームとかよく昔やってましたけども、ブラウザゲームとか脱出ゲームとか、そういうやつの方が僕はいいですね。ね、そう、今日のね、今日撮ったでごきげんよう、翔ちゃんと、アンクと、ヒロムがゲストだったんですけどもね、いや、面白かったですね。結構ヒロムが目立ってましたね。いや、まあ、それはまあ、現役で今やってるヒーローなんでね。それまあ、目立ってましたけど。で、まあね、翔ちゃんが 話を膨らまして、ヒロムと、こう、話を持ってって最後にアンクがボケるみたいな、そういう流れが出来上がってましたけどもね。ね、なかなか面白かったです。ね、じゃあね、そんな感じで、そんなこんなで、陰閣でございました。ジョンドーでございます。というわけで、芝先生の最新作、ね、始まりましたね。まあ、スタンダードな魔法少女もの、まあね、まあ、特筆することもない、ごくごく普通の魔法少女ものなのでね、特に、語ることは何もないですけどもね、こっからどう持っていくかですよね、つまり。こっから魔法少女ものとしていくのか、なんていうか、メタ魔法少女というか、なんてそういう風にいくのか、なんか、あるいはまあ、魔法少女で日常コメディに持っていくのかとか、いろいろありますけど、まあね、魔法少女もね、ライダーとか遊戯王と同じようにね、飽和状態なんで、なかなか、ね、こっから、本当にこ、第1話がこのスタンダードな魔法少女もの、いわゆるまあ、どこにでもあるような話なんで、そっからですよね、ここから、どっちに持っていくかってのが、見どころですかね。ねえ、まあいろいろ、GT と MB も同時に更新させたりしてね、今ね、最新情報、更新情報のとこがね、みんな、僕が読んでるやつばっかりなんで、嬉しい限りですけども。じゃあね、今日もね、デュエル部、読んでいきましょうか。ジョン・ドーと共に読んでいく、ニート高校デュエル部、三等身伝説、デュエル部、オーディオコメンタリーのコーナー。本日は第14話、ゆとり世代のデュエリストたち、全12ページですね。2009年6月14日、最終更新。見ていきましょうね。まあ、これもまあ前回と同じくまあほとんどつなぎの回みたいなもんですね。まあその、屋上のデュエル、ね、闇のデュエルを初めて経験して、その後、まあデュエル部の面々がまあどうやってるのかみたいな。それプラスの、まあ次の展開への前振りですね。まあその、まあ完全に前振りのつなぎみたいなもんですね、今回は。で、まあ最後に、不破一郎と、刹那がね、出会って、まあ火花を散らしてる、わけですけどもね。ねえ、小ネタばっかりでね、全くもって見どころのない回となっております。ね、これは。うん、まあその、見どころがないんで、まあ小ネタで、いろいろするしかなかったっていう、感じですかね、これは。あ、こっからですね、良太郎の学ランが、もう完全に、針金入りコードに変わったのが、こっからですね、おそらく。まあ、これで、まあ、キャラクターのデザインは、ほとんどここで固まってる感じですね。この後ね、静香の、カッターシャツがちょっと変わるんですけども、それを経て、もうデュエル部のメンバーのデザインはもう確定する感じですね。顧問宮下の髪の描き方もここで変わってるんで、まあ、ようやくまあ、キャラクターを描くのにも慣れてきたという感じですかね。うん。まあね、そんなわけで、ゆとり世代のデュエリストたち、第14話でした。ね、14、ね、連載開始が2008年の4月なんで、で、まあ1年ちょっとかな。ここでまあ1年ちょっと言ってるんですけども、全24話中14話で1年ちょっとっていうのがね、もう、 どんどんどんどんペースが落ちてるのが、これで、もう、如実にこれが現れてるなと思って。まあ、その、タイトルの横の更新日時を見てれば、いや、それはもう全然、一目瞭然なんですけどもね。今年に入ってからまだ2話しか書けてない。まあ、ページの数が増えてるんであれですけども、でも、まあ、54ページしか、今年に入ってから書いてないっていうことなんでね、これは、なかなか大変ですけども、ね、まあ、しかも、メイデンティティクライシスの方もこれから並行して書いていかなきゃいけないんでね、まあ、ねえ、アクセスカウンターもね、いい感じに、一桁になっても、なってきてるんでね、ちょっとピンチ、ですかね、これは。まあ、メイネティティクライシスの方、にもちょっとずつコメントがついてるんでね、これはこれで、嬉しい限りでございますけどもね、そうそう、あれだ、ウィザードの、仮面ライダーウィザードの、オープニングが、金箔なんですね。いや、今日知ったんですけどもね、ゴールデンボンバーが、ウィザードの、オープニング歌ってるっていうことでね。そう、じゃ最後にちょっと、不動の拳、読んでいきましょうか。第31話期間、ね、ねえ、ヤバコ先生ね、商業の方で裏サンデーやりつつ、ちゃんとこっちの方まで連載更新やってきてるんでね、すごいっすね。まあちょっと、これは明日やりましょうか。まあそんな感じで、ございました。はい、インクプスラッシュドンド。本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。